死ぬまでにさ、一度は食べてみたいものってさ、あるじゃない？俺もあるのいくつか。まあ、何があるかなっていうと、まあ、上海ガニとかね、食べてみたいし。あと何かね、まあ思い浮かびませんけどもね。でも、あるのよ。もう一つあんの。上海ガニともう一つあんのよ。何かっていうと、コンビニの弁当なんだけど、いや、日々食ってるじゃんってね、言うかもしんない。まあ食ってますよね、時にはやっぱセブンイレブンがね近いから、コンビニ弁当なんてのはねちょっとお高いですけどもね、まあちょいちょいたね手出しますよ。だけども違うんだよと。セブンイレブンのお弁当は美味しいけど、俺が食べたいコンビニ弁当はこれじゃないんだよ実は。で、どこのコンビニ弁当は食べたいのかっていうと、ポプラっていうコンビニがあるんだけど、ポプラの弁当がさ、ずーっと食べたくて。でもないんだよ、ポプラが全然。うちの近くに。で、いつか食べたいな、いつか食べたいなって思ったんだけど、ついこの前、ポプラの近くを通る時があってさ、これは、もう、この日食べないといつ食べられるかわかんねえなと思ってさ。で、ポプラ、ちょっと、少し、距離があったんだけど、近くまで来てたからさ、ポプラね、調べてさ、あっちだっつってさ、で、ね、コンビニまで行って、で、ポプラのね、お弁当コーナー行くわけ。そうするとさ、このポプラの弁当っていうのがさ、少し特殊で、普通のお弁当も売ってるの。まあ、いわゆるコンビニ弁当だよね、売ってる。でも、他に売ってて、ポプ弁みたいに売ってるの。で、ポプラの弁当でポプ弁なんだろうけど、ポプ弁みたいに売ってて。これ何かっていうと、おかずしか入ってないの。普通の弁当よ、大きい、いつもさ、コンビニで買う幕の内弁当みたいなあるじゃない。ああいうさ、黒い、その、トレーみたいなのでさ、大きい、ね、サイズ、A4 サイズぐらいのさ、弁当箱あるじゃない。で、そこで、その中におかずが入ってるの、まずね。で、ご飯のスペースあるじゃない。そこが、何も入ってないの。で、売ってるわけ。で、これ何かっていうと、このポプラっていうコンビニは、お店で炊いたお米を、そのコンビニ弁当の中に、よそってくれんのよ。だから、ね、普通だったらお米入った状態で売ってるじゃない。だから、それがお米入ってなくて、店頭でお米入れてくれんのよ。そういうさ、お弁当で。いつか食べたいなと思ってたの、ねえ、やっぱり、なんだかんだ言ってもコンビニ弁当添加物がいっぱい入ってるじゃないですか、と。ねえ、お米にだって入ってますよ、そりゃね。保存料なんかいろいろ入ってると思います。だけど、それがね、やっぱり、炊いたばかりのね、お米だったらそんなことありませんから。家で食べるのと一緒だからね。そういう、なんていうの、添加物のない、本来のお米の美味しさ。それをね、やっぱ感じたいと思って。まあ、家で米だけやって話なんだけどさ。ほんとにそれだけの話なんだけど。でも、それをコンビニでね、いただけるという、その素晴らしさよ。それを感じたいと思ってさ。もういつかポプ弁食いたかったわけよ。で、ね、ポプラ行ってさ、ポプ弁見つけてさ。で、デミカツ、メンチカツ弁当って買ってさ。あんま好みではなかったんだけどね。あんまなくてさ、種類がさ。だから、デミカツ、メンチカツ弁当、もう、ゴリッゴリのね、カロリー高そうなやつ、ちょっと買ってさ、580円ですよ。で、ポプ弁、ね、レジに持ってって、したら、ご飯の、ね、量どうしますかって言われて。少なめと並と大盛りがあったのかな。で、さらに特盛りみたいなのあって、特盛りにするとまたプラス100円とかかかるんだけど、少なめ、並、大盛りは料金変わらずなのね。変わらずっていうかそのプラス料金なくて、580円の中でね、賄えるから。で、じゃあ大盛りでっつって。大盛り、お米、350グラムだよね。結構あるなと思って。まあまあ、おかずでね、食べきれなかったらさ、まあ家にあるさ、その海苔の佃煮とかさ、そういうので食べればいいからさ。全然ね、ちょっと、多めにしてもらおうと思って。大盛りでってね。まあ、完全デブのね。デブの思考回路なんですけども。 何でも料金一緒だったら大盛りにしとけっていうね。だから太るんだってね。ありますけどもね。でもポプラね、ちょっと満喫したいじゃんと思ってさ。で、買って。で、家着いてさ、食べるわけ。まあ普通なんだけどさ、なんだろう、お米は美味しい。ただ、おかずは、そんなんでもなかったね。だから、まあまあ、なんとも言えんけど。結局、半分ぐらいお米ね、そのおかずで食べて。で、残りの半分は、海苔の佃煮でね、食べましたから。だからまあ、ポップ弁だ。でもね、このお弁当、すごいのはね、さらにふりかけがついてくる。すごいのか。なんか、ふりかけがね、別でね、ちゃんとついてて、まあ、食べなかったんだけどもね、結局ね。うん、じゃあ、全然すごくないじゃんっていう話なんだけど。そんなわけでさ、一生に一度はね、食べてみたいと思っていたポプラのね、お弁当。これようやく食べられましたからね。よかったなと思って。もう、いや、わざわざね、行くかって言われると。うちからね、意外とね、近かったんだよね。全然場所知らなかっただけであって、歩いて、20分じゃつかないか。30分ぐらいかな。歩いて30分ぐらいのところにさ、あったから。だから全然行けるのよ。散歩がてらね。行ってポプラ行って、ポプペン買って帰ってくるみたいなさ。全然行けんだけど。でも30分かけて、買うっていうと、うん、買わないっていう、レベル。だったけど、やっぱ一回食べてみたかったからね、と思って。で、ちょっとポプラのね、ファンの方いたらね、おいおい、30分ぐらい歩いてね、買いに行くぐらいのクオリティしてんだろうって言うかもしんないけど。ね、そうかもしれない。ちょっと、食べたばっかだからね、まだね。来月になったらね、あ、ポプ弁食いてえなー、禁断症状でちょっと体震えてきたわって、なるかもしれんから。じゃあ、その時はね、またご報告したいと思うんで。まあ、よかったら、そういうね、お店でね、お米炊いて、で、それをね、よそってくれるってサービス。なかなかないからさ。まあ、そういうのもね、ポプラってところでやってますよってお話なんでね。もし、家の近くじゃないかもしれないけどもね、たまたま、なんか、車とかで、ね、走っててさ、ポプラ見つけた時にはね、ちょっと寄ってもらって、食べてみたら、ちょっと面白いんじゃないかなっていうお話でございますんで。まあまあ、そんなポプラのお話から始まるね。なんでもないね、日常。ね、なんでもない日常が幸せですからね。そんな放送を目指してね、今日もね、やっていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトーです。こんばんは、というわけでね、皆さんはポプラ行ったことありますか？意外となくない？周りに。なんか俺、今までね、いろんなとこ住んだけど、ポプラはね、家の周りなかったんだよね。だからね、ちょっと憧れがありましてね。昔さ、AMPM っていうさ、コンビニがあったんだけどさ、まあ、なくなっちゃったけどね。昔あってさ。そこってさ、店内でさ、弁当出してたよね。あれは米炊いてた可能性あるね。うん。あったよね。確かね。そんなね。店内調理みたいなお弁当ね。それ AMPM ね。AP ね。懐かしい。まあ、そんなね、コンビニ。ね、やっぱ、今の生活にはね、もう切っては綺麗な存在でございますから、やっぱコンビニの話題はね、いろいろ出てきますけど、あと前にリスナーの方からね、Amazon ギフト券もらって、でそのお金でね、セブンイレブンの なんか牛カットステーキ&ポテトみたいなさ、一回食べてみてくれよってね、美味しいっていう評判だからって言われてさ、それね、その時ちょっとまだなかなかあのコンビニ見つけられなくてさ、でちょっと食べられなかったのね、その時ね。でそれからもさ、俺はそっから2週間3週間経ってると思うんだけど、おちょいちょいセブンイレブン行くわけよ、それを探しに。売ってない、ほんと売ってない。俺結構見てるんだけど、好きあらばセブンイレブンでね、その棚見てんだけど、売ってなくて食べられてないんで、ちょっともう諦めていいかなと思って。3週間ぐらい探してたらもう諦めていいよね。まあ、もちろんあったら食べるけど、もう結構見てんだよ、全然売ってない。だからぜひ皆さん、都心部だけらしいんだけど、その牛カットステーキ&ポテトみたいな売ってたらぜひね、食べましたっていうね、レビューなんかいただけたらね、ちょっと嬉しいなって。どんなもんなんだろうって、俺もね気になってるからね。これもちょっとね、幻のね、その商品見つけたらね、ぜひ、その時はね、すかさず買いますから。またご報告したいと思うんですけどもね。じゃあそんなわけで、ね、童貞ネット、アットネットラジ、この番組は、羊がいる水族館さんの提供でお送りいたしますと。まあ、そんなわけでね、今週も提供入っていただいております。羊がいる水族館さん、ありがとうございます。いただいてますね。ちょっとメッセージもね、ちょっと読んでいきたいと思うんですけど、メッセージ結構長文だからね、もうこれで私ね、今日、メイントークにしようかなっていうぐらいなんですけど。じゃあ、いただいてるお便りをね、ちょっと読んでいきましょう。ラジオネーム羊がいる水族館さん。なんぞこれさんに続け、俺も、辛口ハインツ10袋送ったぞ。つーか、このレトルト食品は気合入った部屋飲みの必須アイテムだ。とにかく湯煎して温めろ。温まったら消していい。湯に放置しておけ。いくらでも遊べるんだ、レトルト食品ってのは。パンにつけても、ご飯につけても、ビスケットに浸しても、ポテトチップスに浸しても、美味しいぞ。湯がいたレトルト完成形を、こぼれない程度のちょっと深めの皿に盛ればいい。あとはもう自由だ。パンもプリッツもポテチもご飯もカット野菜もサラダポッキーもダラダラダラダラと、浸して、食べるという人間の根源的喜びを何時間も楽しむセッティング。そしてアニメだ。自分のストレスを阻害しないアニメ、私に天使が舞い降りたとかがおすすめ。セッティングできたのならすぐにガツガツ食べる必要はない。パズドラやりながら、部屋の掃除しながら、ネットで給食サイトを、探しながら、アニメ見ながら、なんとなく口が寂しくなった時だけちょこっとレトルトカレーに浸して、つまめばいい。さすがハインツの辛口、美味しい。楽しいアニメと豊かな体ケアでパルさんの自己肯定や精神安息が満たされていくよ。落ち着いてきたら宅飲みにチャレンジしてみ。ハインツ辛口レトルト、プラスほろ酔い何本でも、度数は高い方がいい。甘いやつ、2はデザートワインかアイラウイスキーを選ぶ。必要なのはこの3つだ。あとはパソコンの画面から好きなアニメを流しながら食ってみ。 SNS は iPhone でもできる。メイン画面のパソコンから大画面で日常アニメを流すのが大事なんだよ。酒飲みながらスプーンでカレー食いながら楽しむんだ。カレー食ったらすぐにほろ酔いに手をつけるんだ。いいな。流れとしてはハインツちょっと辛い、ほんのちょっとほろ酔いを飲もう。ハインツちょっと辛い、ほんのちょっとほろ酔いを飲もう。これだ。この繰り返しにパルさんの人生における本当の喜びがあるはずだ。パルさんのテーゼ、いい気分で誰にも邪魔されない状況でほのぼのしたアニメをゆっくり見る幸せが手に入るんだ。パルさんが欲しているのはアルコール度数そのものではなく、カレー香辛料そのものではなく、マリアージュだったんだ。 酒とカレーと素晴らしいアニメで天国に行けるぞ。アルコールは制御気分を落ち着かせる。カレーは興奮気分を活発へ変容させる。同僚の制御と興奮を摂取するとどうなる？興奮が勝つんだ。それを、これをスピードボールという。エルビス・プレスリーはこれで死んだ。アッパー系のヘロインとダウナー系のコカインでこれをやって死んだんだ。イケパルナイト、ダイエットとか忘れろ。アルコールの力と薬の力でカロリーゼロで多幸感を得れば間違いないだろう。究極的にパルさんが幸せになりたいのなら、ウォッカとカロリーゼロのモンスターエナジーでいけるんだぞ。痩せるんだよ。ダイエットとか意識しなくてもアルコールと薬と薬で。見えないラジオ、人生の壁を壊すには正気を失ったパルナイトしかないぜっていうね、そんなね、メッセージをいただきました。ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、結局は何なのかというと、ハインツね、ハインツ、辛口のハインツを10袋いただきました。ありがとうございます、ね、というわけでね、今週の提供ということでね、いただきましたけどもね、提供をね、いただける場合、童貞ネットのホームページ右上のところにね、その童貞ネットへの募金みたいなのあるのかな、うん、でそこからですね、まあ Amazon ギフト券を送ることもできますし、あとね、パルナイトの欲しいものリストね、 Amazon の欲しいものリストとかも載せてありますんで、まあ、そこからね、私欲しいよみたいな、ね、書いてありますから、まあ、そういうのをね、ちょっと送っていただいた際には、ぜひこうやってね、メッセージいただけるとね、私それちょっと読ませていただきますからね。で、そんなわけで、ハインツ、ね、無事、10袋ね、届きまして、ありがとうございます。もう西、なんかね、ここ最近、で、前回はね、なんぞこれさんから、ハインツ10袋いただいて。で、今回、羊狩り水族館さんに、ハインツ10袋いただいて。ほんと最近、カレー生活よ。なんかもう言えてないもんね、パックのさ、お米をいくつかストックしてあるからさ、だから朝起きてお腹空いたなーと思って、朝飯何にしようかなーと思った時にはまずお湯をね、沸かすと、そんでお米ね、パックお米をさ茹でて、で湯煎してさ、でそれ茹で終わったらさ、湯煎し終わったら、カレーのね、レトルトのパックをさ、またお湯に入れて、で温めてと、でそこでね、カレーライスを食べます。そんな生活が最近は本当に多いね。朝カレーで昼食べない、夜カレーみたいなね。そんな生活をしてもね、まだまだ今まだね。辛口ハインツね、残ってますから本当にありがたいですね、送っていただきましてありがとうございます。でただね、こうやってカレーライスとして食べるんじゃないよとね、もう部屋飲みの必須アイテムだぞと、このレトルト食品ってやつはねっていう話で、もういろんなものにつけて食べてもいけるんだと言うからさ、俺コンビニでさロールパン買ってきて、4個です。100円のね、ロールパン買ってきてさ。それ食べたの。つけてさ、ちぎってつけて食べてさ。いや、美味しいんだよ。いいなぁと思って。これは、ね、いいぞ、つって。食べたんだけど。ハインツのさ、このカレーってさ、結構量があんの。普通のカレーのね、レトルトのパックってさ、160g とかさ、多くて 180g とかなんだけど。確かハインツ 200g あんだよね。だ量多くて、4つね、うまくその、ロールパン、ね、バターロールみたいなのさ、ちぎって、ちゃんとつけて食べて、結構もうひたひたにつけてんだけど、やっぱしね、ルーがね、なくならない。4つじゃ、パン4つじゃなくならなくて。最後ね、普通に飲むっていうね。カレーは飲み物っていうぐらい普通に飲んでたからね。 なかなかね、だから、難しいところありましたけどもね。でもそれ、残しといていいんだよね。その場で全部食べなくてもさ、レトルトなんだからね。また、ちょっと時間を置いた時にね、今度、他の、ビスケット?ポテチ?つけて食べてもいいわけだもんね。ほんと。リッツでいいんだよね。リッツパーティーすりゃいいんだよ。もう、うちのリッツパーティーはカレーっつってね。どういうこと?でも、そのさ、あるわけじゃん。そのチョコレートフォンデュとかってあるわけじゃん。チョコレート流してさ、そこにね、なんかつけて食べるとかもあるわけだから。カレーフォンデュあってもいいわけだからね。なんだかフォンデュって意味がわかりませんけども。まあ、それでしょ?なんか、溶けて流れる的なやつでしょ?多分ね。だから、全然いいじゃないね。カレーフォンデュ。やってさ、で、リッツとかでね、つけて食べてね。さ、パーティーできるから。カレーパーティー。いいよね。美味しいし。で、ハインツ、やっぱりね、美味しいよ。うん。美味しい。皆さんもぜひ、ハインツ、美味しいのでね。意外とね、スーパーだと売ってないんだよね、ハインツ。アマゾンじゃないと売ってなかったりするし。まあ、いつも食べてるね、レトルトのカレー、飽きちゃったって人はね、この辛口のハインツ、中辛だとね、ちょっとマイルドすぎる部分があるからね、辛口の方がいいかもしれない。それでも辛くないかもしれない。ちょうどいい感じ。スパイス効いていてね、うん、ちょっと複雑な味はしてるけどもね、マイルドでね、美味しいですよ。まあ、そんな。ね、だからちょっとね、おすすめの食べ方としてね、その、何かにつけて食べる。そして、ほろ酔いを飲む。で、それを繰り返しながら、アニメを見るというね。この、流れ。これをぜひしなさいよって話なんだけどさ。まだしてないんだよ。普通に、まだね、カレー食べてるだけなんで。ちょっとアニメ。ねえ、おすすめのアニメまでね、指定してくれてるからさ。ワタテンね。私に天使が舞い降りた。俺好きだからさ。ワタテンとか、一回見たアニメの方がいいかもしれないね。その、見たことないアニメだとさ、アニメ集中しなくちゃいけないじゃん。だから一回見たことある、ほのぼのした日常系アニメ。そういうのがいいかもしれないね。で、名作だなーって思ったアニメね。私に天使が舞い降りたとかはいいですよね。未確認で進行形とか、今改めて見るのもいいかもしれないね。うん、同じね、動画工房ですし。そういう、ちょっと、ね、リラックスできるアニメをね。うん。で、それ見ながら、ね、アニメ見ながら、カレーつまみながら、ね、で、ほろ酔い飲みながら、で、パズドラと、あとツイッターしながら、ね。もう、あっちこっち行っちゃってますけど、それが、幸せなんじゃねえかと。幸せの一つの形なんじゃねえかというね、ことだからさ。ちょっとやってみようかね。アルコールとカレーでね。ちょっと一番至福の時かもしんないね。ラッシーとか。なんだろうね。カレーの時って何飲むのがいいんだろうね。でも、そうだよ。甘い、ラッシーとか飲むわけだから、だから、ホワイトサワー的なさ、アルコール、ほろ酔いのやつとかもあるもんね。あれが合うかもしんないね。そうしよう。じゃあ、ちょっとそれはね、ちょっと挑戦して、幸せを感じたいと思いますから。ね、ちょっと幸せ感じたらね、ツイッターなんかでね、ちょっと幸せ感じたわってね、ちょっとつぶやくかもしれませんけどもね。まあ、そんなんで、ね、カレーいただきましてありがとうございます。ちょっとね、このおすすめのね、食べ方、ちょっとやってみたいと思いますんで。ね、ちょっと私も幸せを感じたいからね、せっかく生きてきたし。一番の、なんだろう、人生のテーマ。やっぱ何かなって考えたら幸せなんだよね。なんか、成功とかさ、お金とかさ、なんか、女とかさ、そういうのも、ね、必要だけどさ、結局、究極のところ、何なのって言うと、幸せなんだよね。そう考えると、ね、仕事とかお金とか、女とか、 そういうのではね、手に入らないものが、ハインズとホロヨイとアニメでね、手に入るかもしんないからね。ちょっとやってみる価値ありですね。ありがとうございます。じゃあ、そんなね、ところでございましたけどもね、じゃあ、あとね、私、今週話したかったことなんかをね、いろいろとこれから語っていきますけどもね、何の話しようかなと思うんだけど。なんかさ、先週ちょっと話したんだけど、ミスター味っ子。なんか全巻セットで55円で買えたのよ、Kindle でさ。だからさ、それを読んでんだけど、今15巻、16巻ぐらいまで読んでてね、あと19巻までなんだけどさ。で、ミスター味っ子見てんだけどさ、面白くて。なんか、料理欲が湧くというかさ。なんかさ、ね、皆さん知ってるかどうかわかりませんけども、オーマイ昆布っていうね、漫画があったの。昔コミックボンボンでさ、連載してて。で、これは、リトルグルメっていう、その、お菓子を使った料理っていうのが中心でさ。で、まあ、美味しいとね、オーマイ昆布つってさ、まあみんな飛び跳ねるんだけどさ。でもそれとはやっぱり違うのよ。ミスター味っ子もね、主人公は男の子なのね。ちっちゃい男の子でさ、陽一くんっていうさ、少年なんだけど、でも、ちゃんと陽一くんは定食屋さんで、包丁を振るってるわけよ。そんで、もうだから、言ったら、食撃の相馬的なところだよね。本当だよね。だって定食屋でさ、働いててさ、ね。で、子供でさ、みたいな。で、やってたんだけどさ。洋一くんに関してはね、ミスター味っ子に関しては、その、リトルグルメみたいな感じじゃなくて、しっかりした料理なのよ。まあ、もちろん、アイデア料理は多いんだけど、でも、あ、これ一回やってみたいなって思うような料理だったりとか、アイデアだったりするわけよ。だから一番最初のね、一話だったらさ、とんかつとかもね、二度揚げしたりとかね、高温で一回カラッてやってから低温でね、じわじわと熱を入れていくみたいなさ、そういうのやったりとか、まあ、他にもいっぱいあるんだけどさ、なんかすごいのよ、アイデアが。で、結構今の料理っていうかさ、世に出回ってる料理とかも、いや、ミスター味っ子が元ネタじゃねえかっていう料理結構あるのよ。どっちが先でどっちが後かわかんないよ。だけど、いや、これ味っ子じゃねえかなって思うようなの結構あって。だからさ、いや、見てて、創作意欲湧くんだよね、やっぱね。料理したいなーなんていう気持ちもできるしさ。だ、そんなんだからさ、なんか、今週ちょっとだけ料理、したかな？うん、したな。何したかっていうと、まあ、大したもんじゃないんだけど、ペペロンチーノを作ったな。うん。特にミスター味っ子でペペロンチーノを作ってるシーンはないんだけど、でも、パスタ対決はね、ちょこちょこあるからさ。アルデンテのね、見分け方とかさ。なるほど、みたいなさ。あったりとかね。あと、なんだろう、パスタ対決。でも結構な、凝ってるからな、ミスター味っ子のパスタ対決はな、結構麺にね、練り込んだりするからね。そこまでできないから、私さ。できないから、まあまあ、やれてね、ペペロンチーノとかそんなレベルなんですけど、いやなんかね、今週、サイゼリア行ったのよ。サイゼリアに久しぶりに行っても何年ぶりかな、わかんないぐらい久しぶりにさ、サイゼリア行って。で、ちょっとゆっくりね、しようかななんて思ってさ。ドリンクバー飲みながらね、ミスター味っ子読もうかなと思ってて。で、まあ、ついてたからまだお昼食べてなかったから、なんか食べようと思って。ミラノ風ドリアかなーなんて思ったんだけど。でも、ちょっとパスタの方見たらさ、ペペロンチーノがさ、300円なのよ。安いじゃない。ミラノ風ドリアとね、変わんない金額なわけ。そしたら、お店で食べるペペロンチーノってどんぐらい美味しいんだろうと思って。ね、サイゼリアとはいえだよ。やっぱね、皆さんに支持されてるお店ですから。美味しいんじゃなかろうかと思ってさ。そしたら、 ね、本物の味をね、ちゃんと確かめてさ、それで、なんか自分との差というかさ、を知ってね、それで、俺も、ちょっとミスター味っ子みたいにさ、頑張れっかなと思って。ミスター味っ子って偉いんだよ。すぐに創作料理作んないのよ。料理対決ってなるじゃん、結構さ。そういうね、漫画だからさ。なるんだけど、じゃあ、例えば鍋料理とかね、対決になったとするじゃない。その時に、じゃあ、俺は、ね、創作鍋料理で、勝負だ、みたいな。ならないのよ。まずは、相手の味を、再現するところが始まるんだよね、味っ子って結構。で、この隠し味はこれだ、とかね、全部見つけ出して、で、その上で、その一歩上行くんだよね。創意工夫しつつ、味も上行くし、アイデアも上行くしっていう。だから、味っ子って結構しっかりしてんだよね。なんて思ってさ。だから俺もね、もう我流でペペロンチーノ作るんじゃなくて、サイゼリアの味を知って、そこの味をね、解き明かしてから作るべきだと思ってさ。サイゼリアでね、ペペロンチーノ頼みまして食べたの。美味しいかなあれ。俺サイゼリアの料理って結構好きなのよ。大体食べてきてると思うんだけど、パスタはね、でも他のパスタ結構食べてきてるんだけどね、ペペロンチーノあんまり美味しくなかないこともないと思うんだけどね。たまたまなのかな。なんか結構パサパサしててさ、あれと思って、これだったら俺の方がうまくできるんじゃないかって一瞬思っちゃうぐらいで。だから逆にね、やる気が起きるというかね。で、帰りにスーパー寄ってさ、ニンニクとね、あとオリーブオイルがなくなりそうだったから、追加でオリーブオイル買って。あと、唐辛子。赤唐辛子輪切りにしたやつ入れるじゃない、ペペロンチーノって。でもさ、あれ、もう、ペペロンチーノにしか使わないじゃん。だからさ、買ってもしょうがねえなと思って。普通の、なんて、卓上によくさ、一味唐辛子ってあるじゃん。一味だったらもう唐辛子だけだからさ、それ入れればいいんじゃねえと思ってさ、そんな辛いの好きじゃないしと思ってさ、ね、変なところで創作、ね、しちゃって、ね、味が落ちちゃうんだけどさ、で、これでやってみようと思って。で、パスタもね、しっかり塩茹でしてさ、塩たっぷり入れてね、その味付けするわけですよ。麺、ね、その、パスタをお湯で普通に茹でちゃうと、パスタに味しない状態だから、これで、ニンニクとオリーブオイルとね、その、一味とかで味付けしたって、塩味がないわけよ。だから茹でるときに、麺に塩の味をつけるんだよね。だから、塩をいっぱい入れんだよね。茹で汁には。なんていうのもあるわけ。ね。まあ、それは YouTube でね、見てね。料理の動画とか見てね、覚えたんだけど。で、そんなんでさ、ちゃんと茹でてさ、やったんだけど。で、難しいね。前もね、ペペロンチーノ作ったことあったんだけど。うち、IH コンロなんだわ。で、IH コンロが1個しかついてないから、その、麺茹でるのと、そのソース作るの。別々で、同時にできないんだわ。別々で作らなくちゃいけなくて。だから、麺茹でて、で、麺、ね、そこで、茹で終わったやつを、ね、ザルに入れといてさ。で、その後に、ペペロンチーノ用のね、ソースを作るわけ。だからさ、もう麺どんどんパサパサになってくわけ。で、ソースできたらそれに合わせてさ、混ぜるんだけど。パッサパサよ。オリーブオイルで潤ってはいるんだけど、でもなんかパサパサしてんなぁと思って。難しいなぁと思って。コンロ一つで作るのはね、と思って。でも味っ子の洋平くんだったらね、うまくやんだろうななんて思いながらさ。でも味は、サイゼリアより美味しかったかななんて。ちょっと思ったり思わなかったりなんですけど。で、結局、なんかサイゼリアのペペロンチーノも俺が作ったペペロンチーノも、まあいまいちだったななんて思いながら、 ね、セブンイレブン行ったらさ、あえるだけのパスタソースっていうさ、商品が売ってて。で、これのペペロンチーノがあるのよ。2食分入って170円なのね。で、セブンイレブンって言ってそういう調味料系結構優秀だって聞くからさ、じゃあちょっと買ってみようかななんて思ってさ、買ったわけ。で、麺茹でるじゃん。で、セブンで買ったそのソースがあるから、その時用のパスタは塩で茹でません。ね。普通のお湯で茹でました。じゃないとね、味がね、二重でついちゃうからさ。だから何もね、塩入れないで茹でて、で、その茹でたパスタをすぐね、あえるだけのパスタソースでね、あえてさ、食べたわけ。ペペロンチーノ味。美味しい。セブンイレブンのあえるだけのパスタソースペペロンチーノ。美味しい。2個、2食入って170円だから、1食ね、85円でしょ?で、パスタなんてさ、そんなしないわけだからさ。一束でね、一個だからさ。だからさ、サイゼリアが作るよりも、俺が作るよりも、ね、セブンイレブンの、あえるだけのパスタソースの方が全然うまいじゃん、と思って。もうミスター味っ子もね、びっくりするうまさ。だったんで、ぜひ最近ちょっとペペロンチーノハマってるななんていう人いたらね、セブンイレブンのあえるだけのパスタソースのペペロンチーノ。ね。結構美味しい。なんていうね、話でさ、料理欲よ少し。こうやってちょこちょこね、簡単な料理でいいのよ。でもやることにね、やっぱり意味があるから。だからね、ちょっと、なんかね、ここ最近というか、結構前にね、もう1ヶ月、食器洗ってないとかさ、そんな時期があったけどさ、今もう洗ってるからね、料理したりとかね、あと、なんかその、カレー温めたりとかするからさ。ね、だからカレーもさ、ライスでね、食べるだけではなくてさ、その、茹でたりするわけよ、その、パスタ的なさ、パスタじゃないけどさ、その、マカロニ的なね、やつを茹でたりとかするからさ、また洗い物できるからね。だからちょっと洗ったりとかしてますから最近ね。少しずつね、ちょっとやっていこうかなみたいな。お金もね、やっぱなくなってきてますからね私ね。だから、その自炊すると結構お金かかるってところあるんだけどね、逆に。半額のお弁当買った方が安かったりもするんだけど、でも、レトルトカレーとプラスアルファでね、なんかその穀物っていう方が確実に安いからさ。半額弁当より安いから。だからね、何かしら一食はね、カレー絡むかなって思いますけどもね。そんな感じ。ね、ちょっとだけ料理ブームが来てる感じしてますね。だからまあこれから、まだ味っ子がね、最終巻まで読んでないから、最終巻読む頃になったらね、やり始めますよ、多分ね。ご期待ください。ね、その時はね、アイデア創作料理をね、写真撮ってね、ツイッターなんかでね、アップしたいと思いますからね。いや、これバズっちゃうな。ねえ。ツイッターでバズっちゃうな、これな。出たぞって。令和のね、味っ子出たぞって。かっこ40歳みたいな。なりますけど。だそうなんだよ。もう40歳って思い出したけど。今日のラジオ。30代最後のラジオなんだよね。そうだよね。だってさ、次放送するのって11月16日なの。俺誕生日11月15日なのね。だから来週放送の時には俺40歳なんだよ。だから39歳だから30代最後の放送が今日の放送。ね。もうそんなね、おじさんがミスター味っ子の話してんの。まあそうだよね。ミスター味っ子の話をさ、平成生まれの子しないもんね。やっぱ昭和生まれだからこその味っ子だからね。まあちょうどいいんでしょうけどもね。まあそんなね、30代最後のラジオね、もうちょっとなんか印象に残ることをね、やりたいなって思いますけどもね。何も変わらない。今週ね、30代最後の週なのにね、 何すんだろうね。な、ほんと、あと、すぐじゃんね。だって、あと、15分もしたら、11月10日なのね。あともう5日しかないね。やですね。年取っちゃう。本当に40だって。40だって。39までは言い訳できたじゃん。いや、言っても30代だし、つって。40だって。初老だからね。いや、怖いですね。40歳とかって。ね、もちろん40歳のね、40歳以上のリスナーの方はね、たくさんいると思いますよ。むしろ、中学生とか高校生とかのね、リスナーよりも、俺よりもね、年上のリスナーの方が多いと思うんだけど、どうでした ?40 歳迎える時って。やっぱり一つの、ね、なんか壁というかさ、それを乗り越えるじゃない？いやー、ちょっとまだ未知数だなー。でも40なっちゃうんだよ。40なるのに、ね、彼女は欲しいんですけどとかさ、仕事が決まらないんですけどとかさ、言うとは思ってないよね、誰も。40ってさ、大人じゃん。大人っていうかおじさんだし、言ったら会社で課長とか部長とかなってる年じゃん。まあ大手だったらね、そんなことはないんだろうけど、中小だったらさ、そうだし、もう中堅じゃないもんね、ベテランじゃん、40歳って。それがだよ、彼女の作り方はちょっとわかんないんですけどとか言ってんだよ。どうしたらいいんでしょうかね、彼女の前に働けって言われて、ごもっともとか言って、で今週何してたのって、ベッドで横たわってましたみたいなさ、なんだこいつみたいなね。これ40歳なのかって話だけど、まだ39だから、40なったらしっかりするでしょ、なった瞬間に。でも39だからまださ、赤ちゃんだから。39歳まで、30代赤ちゃんだよ。40歳から大人だからね、急に。だからもうバブバブですからね、いいかななんて思ってはいませんけど、いやーね、時が経つのは早いななんてね、思ったりとかして。まあ、そんなね、まあ、仕事しなくちゃいけないね、おじさんなんですけど、今週は求人2件応募しましたね。応募したことにね、胸を張るんじゃないよっていうね、ね、ちょっと変みたいな感じ出しましたけどもね。まあ、2件応募しましてね、まだ連絡来てないんですけど、今は連絡待ちが3件かな。うん、そうだね、結構前に応募して、でそれ2週間ぐらい選考に時間かかりますよってもともと言われてるから、それでちょっと時間かかってるのと、ただまあね、2週間とは言ってもさ、この人材超いいじゃんってなったらさ、2週間かかんないでね、連絡来るわけだから。でも逆に、いやこの人材はダメでしょってなったら、それはそれですぐ帰ってくると思うから、なんかそのボーダーラインなところじゃん、どうするみたいななってるんだと思うんだけどさ。でそこは1件と、あとその今週ね2個応募したから、そこは2個ね待ってるので、今3つ待ってる状態です。いやもうちょっと応募したいなと思ってんだけど、なんかねビビッと来なくて、でももうビビッと来ないとか言ってる場合じゃないんだよね、正直。11月は、なんだかんだで、なんか、なんとかなりそうなのよ、お金的に。そのさ、昔って言ってもね、何ヶ月か前に、フレッツ光、ソフトバンク光が、光回線を引いたのね、家にね、ネットの。で、その時ソフトバンク光で引いたんだけど、その時に、なんかキャッシュバックキャンペーンみたいなさあってさ、でその時のお金が振り込まれてたっていうのと、あとそのソフトバンク光を辞めるってなった時にね、 その1年後とか2年後とかわかんないけど、引っ越しするときとかね。その時に撤去工事費ってかかるんだけど、なんかその撤去工事費っていうのを先にもらえるみたいな。ちょっとよくわかんないんだけどね。俺の認識が合ってればそうなんだけど。だから、撤去工事にかかる費用っていうのはさ、その時に払うんじゃなくて事前に渡してもらえるみたいなのがあって。で、これも届いたのよ。だから、少しお金が入って、で、なんか銀行口座にね、いくつかある銀行口座の中のさ、残高とかね、見てさ、全部かき集めてさ、とか、なんかいろいろしたら、なんとかギリギリ、多分いけるんじゃないかなと思ってるんだけど、俺の中では。もしかしたらちょっと足りないかもしんないけど。なんとか11月は、リスナー銀行、ね、りっちゃんの方には、まだお金を借りないでね、いけるかなみたいな感じになりまして。ただ12月はもう無理よ。12月は本当にりっちゃん。これは確定事項だね。多分これはね、どんなにお金をかき集めてもね、例えばね、その、いらないゲームソフト売ったりとか、メルカリでね、いろいろと売ったりしたとしてもですよ。まあ、言っても1万だ、2万だ、3万だの話じゃない。それじゃあちょっと、ね、生活はできないですからね。お家賃も払えませんから。なので、もしかしたら私、Uber Eats、とうとうするかもしれんね。やりたくなかった。ねえ、本当に俺 Uber Eats、やりたくないんだよ。なんかね、難しいんだよね、Uber Eats ってね。なんか世話しないの。結局。荷物受け取りました、荷物渡しました、はい次、みたいな。で、しかも、渡しに行くルートも毎回違うし。で、なんかね、届け先によってはさ、なんか、結構入り方が特殊なね、建物があったりとかさ。わけわかんなかったりとかさ。マンション名わかんないとかさ。どれだみたいな。で、わかんなくてね、お客さんに電話すると、電話してくるやつなんて初めて見たわ、つって。ね、ふざけんな、みたいな。ガチャ、みたいな。出てくれない、みたいな。で、そんな悲しい思い出もありましたけどもね。まあ、そんなんでさ。もう、ウーバーイーツしたくないんだよ、本当は。だけど、もう、しないといけないかもね。リアルに。寒いんだろうな。寒い中、自転車漕ぎたくないなってあるけど。そう言ってらんないからね。まあ、そんなわけで、ね。ちょっと仕事の方もね。もう、一件二件、また、調べて。ね、ちょっと応募しないといけないなーってところなんですけどもね。まあ、そんなお仕事に関わるお便りもいただいてますね。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさんこんばんは。お仕事見つかりそうですか？以前、パチスロのテスターやりたいって言ってましたけど、まだ興味ありますか？都内でバイトですけど募集してますよ。時間も、9時から18時で、土日祝休みの完全週休2日制で、交通費全額支給で、社会保険完備で、給料月2回払いも OK みたいですよ。仕事決まらないで休みながら仕事探すより、とりあえずバイトだけでもやりながら社員の仕事を探すのもありじゃないですか。一応会社の名前と連絡先書いておきますんで、気が向いたら応募だけでもってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まさかのね、リスナーの方からね、求人情報をいただくっていうね、この流れなんですけど。いいよね。パチスロのテスターね。もうパチスロほんと行ってないからさ、沖縄帰ってきてからね、1回2回行って、で、引退、みたいな感じになったからね、卒業、つって。まあ、中学生ね、中学卒業みたいな感じで、また高校でね、まあ、再入学はあるんだけどさ。でも全然あれから打ってないからね、打つ金がないからさ、打ってないんだけど。いいよね、条件いいよね。9時から18時で、 土日祝休みで、完全週休2日制で、交通費全額支給で、車保完備で、で、お給料月2回払い OK。もうコンプリートしてんじゃんね。いや、素晴らしいな。パチスロのテスターね。ちょっとバイトで。だから、今、ね、普通の、社員で、まあ、全部正社員ってわけじゃないんだ。契約社員とかもあったりするんだけど。応募してさ。で、その連絡、待ってる状態だけどさ。ちょっとね、12月前にね、うん、もうそれわかると思うからさ。もう分かった時点でさ、もうないんだよ。だからその、いいなって、いいなとかね、俺ができそうかなとかさ、ちょっとやってみたいなとかって仕事が全然なくて。まあそりゃそうなんだよ。俺ができそうな仕事なんてもうね、ほぼないわけよ。そん中からもね、もう、すげえ探して、これだったらいけっかな、やれっかな、みたいなさ。ね、それで選んでるからさ、もうないんだよね、できそうな仕事が。そう考えたら、もうね、今回応募したやつがダメだったら、パチスロのテスター、いいかもしれませんね。ちょっと、URL とかじゃなくてね、その、書いていただいているね、メールで書いていただいているのが、会社の名前と連絡先が書いてあるから、特にさ、その求人情報とかの URL とかじゃないんだよね、書いていただいているのが。だからね、ちょっと条件もね、本当に、メールでいただいたところしかわかんないんだけどさ。まあ、そんなんでさ、ちょっと、やれたらね、もしかしたら、12月から、ね、ちょっとやる方向で、みたいな。面接受けに行くかもしれませんね。まあ、受かるかどうかもわかんないしね。まあ、そんなんなんだけど。ね、パチスロのテスターね。ちょっとやってみるのもね、いいんじゃないかしらね。まあ、受かるかどうかわかんないから、ね、でもね。ジジイが。いやもうね、そんだって、応募するときには多分40歳になってるわけじゃん。やばいでしょ。40歳、パチスロのテスターやってます、みたいな。おー、香ばしいの来たねー、みたいな。なるけどさ。でも全然香ばしくもなんともないよね。なんかもうリアルだもん。本当に。怖い怖い。ね。まあ、そんな、ね、ところでございます。ありがとうございます。ちょっと、ね、タイミングによってはね、応募するっていう可能性がかなり高いと思います。頑張ります。まあ、パチスロね、パチスロの話もあってさ、ずっとね、人気の機種でミリオンゴッドの神々の凱旋っていうね、台があるんだけど、これがさ、もう徐々に撤去され始めていて、もう、スロット屋さんにこの台置けなくなっちゃうのよ。で、どんどん今撤去されてて、で、都内だと、最終日が11月16日かな。には、撤去されちゃうのね。だ最終で打てるのは16日かな。撤去日が16だからね。17日からはもう何もなくなっちゃうの。凱旋のところ。だからさ、打ち納め、行きたいなーって思うんだけど、でももう凱旋打つのってお金5万とか6万とか握りしめていかないと打てない台なのね。今5万6万ないよと思って、さすがにちょっとで、勝てばいいよ。いや、勝てばいいじゃんって話か。勝てばいい？いや、勝てないんだよな、ミリオンゴッド。もうゲロ吐きそうになりながら打つしかないじゃん。もう5万円、次6万円みたいな。ATM 書き込んで8万円みたいなさ。で、出てみたいなさ。なんとか巻き返したみたいなさ。ほら、そのヒリヒリ嫌いじゃないけどさ。しんどいからね、やっぱね。でももう打てなくなっちゃうからね、スロット屋さんで。ミリオンゴッド、神々の凱旋。そう考えると、最後ね、打ち納めしたいなって思って、ちゃうんだよなっていう自分がいますけど、どうしましょうね。まあ、そんなね、16日って本当40歳になった次の日だからね。本 ント、角出にそんなのやっててどうすんだ思いますけどね。まあ、そんなパチスロー、また新しいね、台が出るらしいんですよ。ねえ、打ちたくて。麻雀のさ、徹夜ってあるじゃん。ギャンブラー伝説徹夜みたいな。あれがさ、12月に出るのよ。昔出てたね、徹夜の台、すごく、俺、打っててさ、楽しかったのよ。で、結構出ててさ、勝ってた台なのね。それだけに、徹夜また打ちてえなと思って12月に出るのよ。で、1月に、イニシャル D が出んのよ。多分イニシャル D ってパチスロ化したことなかったと思うんだけど。で、それは出んのよ。打ちたいじゃん。俺、イニ D 好きだからさ、アニメもね、劇場版見てないけどさ、テレビ版見てるし、あと単行本も全部見てるからさ、イニシャル D ね、かっこいいじゃん、やっぱ。だからさ、またパチスロいいラインナップ持ってくんなと思ってさ、だから11月はね、ゴッド、凱旋、撤去。で、12月は徹夜。1月はイニシャル D。パチスロ打ちてぇなぁ、ほんとに。働かなくちゃと思って。働かないとお金がないんだから。お金がなくちゃね、種銭なかったら。パチスロも打てないんですからね。だからちょっとなぁと思って。あれかなぁ、今、ニンテンドースイッチのソフトで、ね、釣りのゲームと、あと、ドラゴンボールファイターズと、あとは、シュタインズゲートエリート。ね、今この3本持ってんだけど。1本3000円ぐらいで売れんのよ。だから、まあ1万円ぐらいになるじゃない？その1万円握りしめてゴッド打ちに行く。30分でなくなっちゃうよ。30分かかんないよ。怖いなぁ。打ってればいいけど出ないもんなぁ。そんなんで作ったお金じゃもう出ないもん。明治神宮参拝してから行ってもきついよな。多分。もうちょっとなんか売るもんあるかな。お金になるようなもの、家に。あんまないんだよな。前使ってた Wi-Fi のクレードルとか、2000円ぐらいなんないかな。あとあれか。ゲームの、グラフィック、のキャプチャーボード使わないでしょ。もうスイッチのゲームとか配信しないでしょ俺。結局なんかいろいろやろうと思ったけどさ、とかあの辺売ってスロット行くか。ゴミだな。まあ別に売らなくてもいいもんね。勝てばいいんだから。で、負けたら売ればいいのか、とかね。ちょっと金策をねねっておりますけどもね。まあでもそのぐらいね、ミリオンゴッドの凱旋っていう台が本当伝説だったからさ、最後ねちょっと打ちたいなって気持ちはありますけどもね。まあそんなんでね、11月16日ゴッド凱旋撤去日でございます。都内の皆さんはねちょっと要チェックと。県によって撤去日違うんでね、そこはご自身でお調べいただけたらと思います。もう打てなくなっちゃうからね。最後のラストチャンスということで。まあ、そんなお知らせでございました。とさと。じゃあ、あとはですね、今週の他のお話なんですが、鬼滅の刃。今ね、鬼滅の刃ってもう発言しただけでね、このラジオの再生数増えてるんじゃないかなって私ちょっと思ってるんですけど、すごいよね、鬼滅の刃ブームがさ。なんかちょっと思ったのだ、鬼滅の刃ね、結局何なのかっていうと、俺鬼滅の刃の映画見に行ったって話なんだけどさ、でもすごいなと思って、いつもね YouTube でパズドラの動画見てんの俺よくね。その攻略だったりとか解説だったりとかそういうの見てんだけど、でパズドラコラボね来てて、パズドラコラボじゃないね。鬼滅の刃コラボ来ててさ、パズドラでさ。したらさ、やっぱすげえ、新規のユーザーが増えてたりとか、一回やめたね、ユーザーが戻ってきたりとかしてて、 その、YouTube で見てる、その、攻略動画とかが、いつもだったらこの人って何万再生ぐらいだよなっていうのあるんだけど、3倍ぐらいの再生になってんのよ。その鬼滅の刃の考察とかさ、その鬼滅の刃の攻略とかさ、パーティー編成とかさ、いろんなあるんだけどさ、すごいなと思って。いつも4万再生ぐらいのね、人が12万再生とかさ、それこそパズドラの動画を配信してない人が、ね、いつものゲーム配信とかの100再生ぐらいなのに、パズドラで編成組んで、で、攻略の動画上げたら、それが12万再生とかね。いつも100再生だよ、その人。それが、10万再生いっちゃうんだよ。鬼滅の刃強すぎるだろうと思ってさ。そんだけ分かってんのに、そのね、ビッグウェーブに乗っていかないのがね、俺。本当にね、そういうの、分かってんならやりなさいよって思うんだけど。ねえ、もう鬼滅の刃コラボもね、終わっちゃいますからね。まあまあ、しょうがないんですけど。まあ、そんな、鬼滅の刃、ね、勢いすごいなと思ってね、興行収入も、なんと、今週ね、週末過ぎて、204億円ですか。歴代5位らしいね。すごいよね。ちょっと勢いがね、これまでのその歴代10位ぐらいまで入っている映画のその興行収入の伸び方っていうの中でダントツっぽいね、なんかね、グラフ見るとね。だから最速で300億とかあるよね。なんかまたなんで11月の半ばぐらいからの上映から、なんか、特典がもらえるようになるっぽいよね。しかもその特典も、今回その煉獄さんっていうさ、その炎の柱の人がさ、いるんだけどさ。その人がなんか結構大きめに書いてあるような絵の、なんか特典みたいなのがもらえるっぽいんだけど、それ特典1って書いてあるんだよね。1ってことは2も3も多分あるじゃん。3はわかんないけど、絶対2はあるわけじゃん。そしたらさ、11月中は煉獄さんのやつもらえて、12月は誰がね、もらえて、鬼側のやつもらえてとかさ。で、1月はとかさ。結局、300億行くまでさ、手を変え、品を変えさ、なんかやりそうだよね。で、普通に行きそう、300億。で、この、いや、鬼滅の刃で映画面白かったのって言うと、良かったと思う。正直。テレビ版、ね、途中で俺切っちゃったぐらいだからさ、ね、登場人物がうるさくて、切っちゃったってのあるんだけど、でも結局ね、最後までアニメ 見直してさ、で、劇場版行ったわけだけど、劇場版も、序盤はちょっとうるさかった。で、後半は、別にうるささ感じなかったね。熱い戦いの叫ぶ声だったとかね、そういうのだからさ、全然、うるせえなって思わない。自然のね、うん、おたけびだったから、よくて。ただ、最初の方は、最初の方っても最初の本当に、10分15分ぐらいのところでさ、煉獄さんとね、合流するんだけどさ、その炭治郎たちがさ、これはネタバレでもないからさ、そのもう流れでさ、序盤の流れだからさ、これは、ね、煉獄さんとさ再会するんだけど、その時の煉獄さんがまあ、お弁当を食べてんだけど、そこがちょっとやっぱしちょっとうざかったかな。うるさいなって思うね、やっぱり、ね、なんか、しつこい。うん。しつこさがね、うるささとしつこさとね、なんか、そういうのが、鬼滅の刃たまに出てきますけど、でもそれ以降は、ちゃんとストーリーも進んでって、 ね、バトルシーンとかもかっこいいし、よかったんじゃないですかって思いますけどもね。まあ、ブルーレイとか買うかって言ったら買わないんだけど、まあでも、満足度は結構あるね、感じで作られてるんじゃないかなと思って。で、鬼滅の映画の何がすごいかって、鬼滅の映画って、映画じゃないじゃん。その、本編じゃん。そのドラゴンボールとかで言ったらさ、なんか全然違うさ、ブロリー出てきたりとかさ、なんか、あるわけじゃん。そういうんじゃないもんね。その特別編じゃないんだよ。ドラえもんで言うとこの大長編とか流すわけでもなくて、ドラゴンボールのそのブロリーとか流すわけでもなくて、普通のアニメの続きじゃん。本編じゃん。だからそれを切り抜いてるだけじゃん。ね、新作のアニメをテレビでやらないで、ね、劇場でやりますっていうものじゃん。まあ、クオリティはね、もちろんちょっと映画クオリティになってるんだろうけど。それで、歴代の映画の興行収入に食い込んでくるっていうのが怖いよ。本当に。ということはよ。まあ、この鬼滅ブームが続くかどうかわかんないけど、映画版の続きをまたアニメの第2期でやるじゃない。で、最後、劇場版で、ラストバトルとかさ、ちょっとどんだけ原作があるかちょっと俺わかんないけど、多分そんな構成なんじゃないかなと思うわけ。なので、怖いよね。まだまだ、あるよ。で、アニメ版、2期、やって、劇場版、ラストバトルやって。で、ラストバトルが、今回の無限列車編よりも興行収入が落ちるっていうことはないと思うんだよね。やっぱりないというかさせないじゃん。その関係者各位もそうだし、鬼滅ファンもそうだし、そう考えると今回もう200億超えてるわけだから300億いくじゃない。だからさ、もう歴代のね、映画に2本鬼滅が入るぐらいになっちゃうのは確定だもんね。いや、すごいことだなと思って。しかも内容が特別編じゃないっていうね、本編ですって。いや、なかなかね、まあ、この映画がね、そんななんか、最近興行収入とかね、全然、その、更新されたりとかしない、この昨今、まあいいお話でありますけどもね。まあすごいなぁなんて、ちょっと思ったりとかして。そんなんでちょっと鬼滅の刃ね、見てきましたよ。ねえ、あと、パズドラやってる人いる？もしやってる人いて、で、今リアルタイムで聞いてる人いたら、なんだけど、鬼滅の刃のそのパズドラのね、そのコラボが、多分、終わったかな？まだかな？まだやってると思うんだよね。で、炭治郎っているんだけど、キャラでね、その、ガチャで出るんだけど、もし石が余ってるんだったら、魔法石余ってるんだったら、鬼滅の刃コラボ、いっぱいガチャ回した方がいいよ。石なくなるまで、課金はしちゃダメだよ。だけど石すげえあるんだったら石なくなるまで、もしくは炭治郎出るまで、鬼滅ガチャは回していい。本当にこの時のために石を貯めてたんだというぐらいの認識で鬼滅ガチャを引いていいね。で、交換っていうのもできるんだよ。レアなそのモンスターみたいなのを5体用意すると、炭治郎と交換できたりするんだけど、炭治郎出なかったら、ちょっとレアなキャラとか、あと鬼滅のね、キャラで、いくつか出たらさ、交換にできるキャラもいるから、 あの、なんとか炭治郎をね、ゲットしといた方がいいと思います。そのぐらい、あの、強い。あの、パズドラのキャラで、今、ナンバーワンで強いから。確定で強いと思うんだよね。確定ではないけど、まあまあ、もう、大体のダンジョンを炭治郎でクリアできるからさ、うまくやれば。なので、もし、リアルタイムでね、聞いてる方いらっしゃったら、パズドラやってる方いらっしゃったら、最近やってないけど石だけ溜まってるって人いらっしゃったら、炭治郎、なんとか引いてね、うん、ゲットしててください。それだけちょっと伝えたかった。そんなお話。で、あとは、今週どうですかってところなんだけど、今週どうですかってか来週の話なんだかもしんないけど、iPhone12 の、ミニのね、256GB なんですけども、ソフトバンクでの販売価格というか、が発表されました。で、ちょっと俺機種変しようかね、しまいかちょっと迷ってんだけど、iPhone12 のミニの 256GB がですね、16,640円でした。高いんだよね。結構高い。なんだけど、今日ね、お手紙来てました、ソフトバンクから。今なら、15,000円割引できますよと。ね、新しい機種。っていうお便りが来ていまして、機種変更15,000円割引となっております。なので、まあ、16,640円なんだけど、まあ、15,000円引くので、まあ、約100,000円。で、機種変できます。という話なのよ。迷っちゃうな、高いじゃん。今お金ないじゃん。なんだけど、多分、ちゃんと計算しないと分かんないところであるんだけど、今金、ね、お金払ってる金額よりも、iPhone12 のミニの 256GB にした方が、毎月の金額は安くなるんだよ。なぜかというと、前に買った、2年前に買った iPhone XS の元の値段の方が高かったから。だから、毎月の金額として考えると、ミニ買った方が安いんだよね。だからさ、ちょっと迷ってんだけど、だから何かしらには買えます。ね、iPhone ミニか、SE の2か。で、また同じ XS にするか。ね、XS の 256GB が、なんか超値下がりしてるんだよね。だから同じ機種に切り替えたとしても、逆に安くなるっていう謎の現象が起きるので。で、全部の機種に、マイナス15,000円割引できるんであれば、で、さらにお得だからって、あるんだけど。で、ちょっと、ネックはさ、バッテリー持ちだったんだけど、意外と iPhone mini バッテリー持ち悪くなくて、XS だとビデオ再生時間とかで言うとね、XS が15時間かな。で、SE2 が13時間だったんだけど、ミニがね、14時間持つらしいんだよ。だから SE2 よりは持つわけだよね。だってだったら、ね、SE2 と同じしか持たないんだったら、また選択肢違うのかなと思ったけど、うん、ミニでそれだけ持つんだったら、いいかなって、ちょっと思ったりとかして、今完全に、ミニに心が揺れてます。高いけど、今、生きてる中でね、その一日の時間、の中で何を触ってる時が一番長いっていうと、やっぱ携帯なんだよね。パズドラしたり SNS したり、あと何してんだろう、2ちゃんのまとめ見たりとかね、 Google マップ使ったりとかさ、なんかパズドラの攻略サイト見たりとかさ、まあ、わかんない、いろいろねあるけどさ。で、 まあ、一番身につけてるものだし、で、その次に多分パソコンなんだよね。俺が一日の中で使ってるのがさ。で、最後に、ベッド。ね。寝るっていうさ。だからもう、だいたい iPhone いじってるか、パソコンいじってるか、寝てるかなのよ。今。だったら、そのもう生活の三大巨頭じゃん。だったら、いいんじゃないと思って。まあ、金額もね、まあ、10S とミニだったら、4万円ぐらい違うけど。でも2年間だからね、言ってもね。2年間で、って考えるとさ、4万。まあ、その価値はあるんじゃないかなってちょっと思ったりすんだよね、結局。なので、今のところ、iPhone 12 のミニの 256GB、116,640円。で、15,000引きで、48分割。で、お支払い。かな。そんな気がしております。ね、まあ、ちょっとまだ迷ってますけどもね。実際店頭に行って買うのか、ね、在庫があって買うのか、ちょっと予約してね、どうするのかみたいな。ちょっと、まあ、明日とか明後日あたりね、電気屋さん行って、ちょっと話聞いてこようかなと思っておりますんで。まあ、実際ちょっと手にね、持ってみないとね、なんとも言えんけどもね。なんかそんなんで。まあ、バッテリー持ちはね、だからそんな悪くなかったから、ミニね。まあ、で、値段も 256GB。思ってたよりはちょっと、抑えられてたかなと思うんで。まあね。で、これが俺がさ、なんだろう、YouTube とかでね、また動画いっぱい出しますせとかさ。そういうんだったらね、ほんと、新しい機種にした方がいいんだけどさ。もう YouTube とかでね、動画ももう あんま上げなさそうだしね、俺もね。なのに最新機種にする意味あんのなんてあるんだけどさ。まあまあ、ちょっとね、やっていこうかななんて思っておりますよ。ね、もしかしたらだって、新しい機種にしたらね、ちょっと創作意欲が湧いてさ、やったるぞってなるかもしんないからね。そんな時に古い機種使ってたらさ、やったるぞにもならないかもしんないじゃん。そういう意味で、ね。ちょっと新しい機種欲しいなみたいな。でかいのよ。10S がでかいの、本当に俺にとって。俺の手のひらにはもう、あり余るわけよ。じゃあミニがいいかなっつって。ねえ、ちょっとね、ストレスだったんだよねっていうのもあって。画面大きいのはいいんだけどね。でも、ちょっと重たいし、でかいし、ねえ、ちょっと使い勝手がと思って。まあ、そんなお話でした。じゃあ、あとはですね、ちょっと今週話したいこと、ありますよ。飲み行きまして。お前毎週飲み行ってんだって話なんだけどね、飲み行きまして、ね。その飲み行ったところがさ、ちょっと特殊でさ、ちょっとお話ししたくて。まあ、もしかしてツイッターなんか見てる人はね、もう、今週こんな話すんだろうみたいなの思ったかもしんないけど、まあ、その時ね、飲んだ時の写真とかをね、ツイッターでちょっとつぶやいたりとかしたんだけど、お金ないのよね。お金ない中飲み行かないといけないっていうところがあって、まあ、飲みたいじゃん。別に一人で飲まないよ。一人で別にあんま飲もうという気分にならないんだけど、で、友人たちとは飲みたいじゃん。ちょこちょこさ。でも、もうお金ないよと私。千ベロ千ベロって言ってるわけ。ね、千円でベロベロ酔えるようにしてくださいよと。したら、ね、友人の一人がですよ。ね、パルさん、ちょっと、いいとこ見つけましたよと。千ベロですよ、完全に、つって。で、そこが、六本木にあるお店なんだけど、六本木なんつったら高いお店がいっぱいあるじゃない。だからさ、そこでセンベロって、何飲めんのって、何食べられんの、もうなんか草しか食べられないでしょみたいな。ね、土地代が高いんだから。 せんべろ無理でしょ。したら、いや、違うんですよ。食べ放題、飲み放題なんですよ。せんべろでつって。せんべろって1000円だよつって。無理でしょ。そんなの。いやいや。水餃子の店なんですけど。せんべろつって。本当につって。じゃ、ちょっと、いいつって。で、予約してもらってさ。で、行ったの。で、お店の名前が、肉汁水餃子、餃パオっていうね、お店で、店舗が六本木交差点っていうところのお店なの。で、ここで、いや、結構ね、お店行ったらさ、賑わってんのよ。店内すごい賑わってて、人がいっぱいいて、で、楽しそう飲んでるわけ、みんな。食べて飲んでさ。で、メニュー、事前にね、食べログとかでメニュー見てたの。結構すんのよ、金額。だって、例えば普通のね、水餃子とかだって、4個入りとかで900円とかすんのよ。だし、普通の小籠包とか、690円とかするし、普通にそこそこ金額するお店なのよ。せんべろって、と。そしたら、せんべろは、お店の中じゃなくて、外にテラス席があるんだよね。よくある、なんか、テイクアウトするところのさ、窓があるみたいなさ、そういうところあるじゃない。あそこにテーブルがついてて。で、そこで立ち飲みができるんだよ。で、この立ち飲みのね、テラス席、だ外にあるね、中じゃなくてね、店外の、テラス席限定で、せんべろ。ですよ、と。で、二次完成かな？二次完成でせんべろで、やってます、と。おいおい、と。で、なんかね、せんべろでやってますよっていうのがね、結構、もう有名になったらしくて、YouTuber とかがね、動画にしてあげたらしいんだよね。で、それでもう予約殺到しちゃって全然予約取れないらしくて。で、そのレアなせんべろ、ね、友達が予約してくれてさ、ね、今日もやり放題だから、って言ってくれてさ、やったぜ、と思って。で、普通に食べログ見てるとさ、メニューもあるんだけどさ、コースとかもあるわけ。飲み放題のコースとかにすると、4500円とかからなのよ。ねえ、それが、と思って。せんべろっつって。で、メニューとかさ、説明とか聞いてさ。でね、飲み物は、店内に、セルフのね、ところがあるから、そこで自分でついでくださいってなるんだけど、しっかりしてるよ。生もね、いい生ですよ。もあるし、あと、ハイボールがあって、あとレモンサワーかなの3種類が飲み放題で、で、自分でね、継ぐんだけどさ、ちゃんと泡とかもね、しっかり調整できるようなね、ああいうやつよ。なんかもう、おっきいさ、入れ物にさ、ドバーっと疲れて、それをね、継ぐみたいな感じじゃないですよ。ちゃんともう、入れたてのやつがちゃんと飲めますよ、と。で、ハイボールも、こだわってるし、レモンサワーとかもちゃんと、レモンとかがね、こだわりのレモンがもう、切られてて、これを5つぐらい絞って入れて、それでね、中身入れてください、みたいな。こだわりにこだわった、飲み物も飲み放題。で、食べ物も食べ放題。本当か？と思って。店内で儲けた金額、全部俺たちが吸い取ってんじゃねえか、と思って。ちょっと不安になりながらさ、いや、場所もいいね。本当に六本木交差点でさ、もう、スーパーカーとかがさ、止まってたりすんのよ。道路とかに。すげえな。こんなところで、ねえ、天津食いながらさ、飲み放題か、つって。すげえな、つって。で、最初ね、お通しが出るんだけどさ、 落とし食べたら一応スタートですってなってさ。で、注文の仕方が少し特殊で、携帯で注文するのよ。店員さん呼んで注文じゃなくて、携帯で、なんか、ウェブサイトにアクセスすると、メニュー出てきて、で、そのメニュー、1個2個とかね、注文追加してって、はい、注文ってやると、その、厨房の方にデータが飛んでって、で、商品持ってきてくれるっていうね、そのスタイルでさ。で、どうしようか、つって。食べたいのいっぱいあるね、つってさ。で、頼むわけ。で、最初は、もうやっぱりその、このお店のね、自慢の水餃子。で水餃子ちょっと食べたいから6個入りにしようか、つって。1420円だよ。一応全部今メモってますからね、金額。水餃子6個入りだと1420円。で、あと、餃子ソーセージってのがあって、4本入りで890円。これは、ソーセージなんだけど、見た目は。中身が餃子のあんっていうね。そういうソーセージで。で、ちょうどさ、俺ミスター味っ子を読んでる時だったからさ、ミスター味っ子の中国編があるわけ。中国の方に渡ってって、料理対決するっていう回があるんだけど、その時も、天津の、ね、対決があるのよ。その時に、味っ子のライバルのね、やつが、使うのよ、その腸詰めを。餃子の中のあんの中に腸詰めを入れて焼くんだよ。そうすると、焼いてるその熱で腸詰めの中の油が溶け出して肉汁がすごいみたいになるわけ。それ見てたからさ、なんか餃子ソーセージって言われてさ、これミスター味っ子じゃねえかとか思ってさ、ちょっと形は全然違うんだけどね、うん、その腸詰めを具にして入れるっていうね、そのミスター味っ子に対して、ここは腸詰めの中身がね餃子っていうね、また新しい形で、まあちょっとね味っ子を読んでるからさ、その辺ビクビクしちゃってさ、とかね。で、餃子ソーセージ4本入り、890円で、あと3種盛りみたいなのがあってさ、なんか選べる3種盛りみたいなのあって、で胸鶏のネギソース390円、青菜の塩ナムル490円、角煮とパクチーのマスタード和え590円とかをね、ちょっと頼んでさ、いやこれでもね、鶏のネギソースだって390円だし、ナムルも490円だし、角煮だって590円するわけ。もうこれだけでいくらしてんのよって話じゃない。二人で割ったっても1000円超えてますよって。で、来るわけ。いや、うまいよ。おう、うまい。水餃子もうまいし、ソーセージもうまいし、三種盛りもうまいよ。特に、角煮とパクチーのマスタード和えはうまい。角煮とマスタード、まあつけるじゃん、角煮にね、からしあると思うんだけど、このマスタードがね、ハニーマスタード、甘いやつね、があえてあって、俺はパクチー得意じゃないんだけど、あんま気にならなかったね、その角煮とパクチーとマスタードのそのハーモニーで、見た目も綺麗だし、味もいいし、香りもいいし、でこれすごい美味しかったんで、もし角煮をね作った際には、初日は普通に角煮はね、角煮で食べてもいいと思うけど、ちょっと余った角煮をね、少しなんかスライスなんかしてさ、でマスタードとあえてね、そのハニーマスタードとあえてパクチーパラパラっとやったらね、多分美味しいと思いますよ。今回いっぱい食べましたけど、うん、まあ、天津の店なんだけどね、角煮とパクチーのマスタード和えが俺は、ね、美味しかったなぁ、ナンバーワンかもしれんみたいなさ。で食べて結構お腹いっぱいになってきてんだけどさ、いやまだまだ行くぞとなって、で2時間だけど、まあ、1時間半で ラストオーダーなんだけど、からし、青唐辛子のシューマイ690円4個とか、よだれ鶏690円、あとはひき肉のせご飯460円で、牛すじ火鍋ラーメン890円で、台湾チキン730円で、あと黒豚の小籠包690円とか頼んで、結構金額いってるじゃない。でも量もすげえのよ。やっぱ金額ね、こんだけの金額だからさ、あの量もねそこそこあってさ、いやもう食えんだろうっていうぐらい、座って食べてたら入んないぐらい、立って食ってるからね、なんとか入ってくけど、いやこれもう食べきれんだろうっていうぐらい頼んでてさ、でも全然いけるよっていうわけ、友人は。マジかと思って、俺もうパンパンのパンパンよと思ってさ、8切れんばかりよと思ってで食ってんだけどさ、いやもう次から次へ来るわけよ。いやうまいんだけどさ、うまいんだけどすげえなと思って。で、ねえ、ちょっと別腹だからと思って、俺デザート頼んだりとかしてさ、トーファーっていうね、豆に花って書いてトーファーっていうのが、これ290円。ね、美味しい、デザート。で、食べてさ。で、もうお互いに、さすがにパンパンになってきてさ、いや、もう食べられんね。これはもう限界ねって言ってお互いに。そしたらさ、忘れた頃にさ、里芋天津コロッケの来てさ、まだ来るんだと頼みすぎたねっつって。で最後にコロッケっていうね来たの。まあこれちょっとちっちゃくて結構あっさりしてたからさ、よかったんだけどさ、本当に薄皮でね揚げたコロッケっていうか、もう本当になんだろう、そんな衣がね、ザクザクじゃなくて、薄皮一枚のね、コロッケで。で、中に里芋入ってんだけど、里芋の中にね、ちょっと肉のあんが入ってるみたいな感じでさ。で、これも美味しくて。まあ、全部美味しいんだけどさ。で、そんなんでさ、もう、満腹のところでさ、さらに満腹のね、料理が来てさ、さすがにやべえって思いながら、でもちょっと食べよう食べようってさ、やっぱり食べ放題で残すっていうのは一番ね、やっちゃいけないね、ところだから。だから、食べきんなくちゃっつって。で、お互いでさ、ちょっと得意なものはね、得意な方に、苦手なものはね、ちょっと、控えて。ね、お互いね、うまい分量で食べてさ。で、なんとかね、完食して。で、今金額全部言ってましたよ。合計すると、ね、全部食べて。8710円ですよ。で、プラスアルコール飲み放題。生2杯と、あと、レモンサワー3杯ぐらい飲んだかな？ 5杯分ぐらい。だから8710円プラスアルコール5杯ですよ。で、お互いにそのぐらい飲んでるから、もうちょっと、ね、友人はもうちょっと飲んでたかもしんないけど。だからさ、まあ2人足してさ、まあ、1万円は軽く越してるわけだよね。で、最後お会計じゃお願いしますって。したら、あ、じゃあお会計こちらですって。見せられて。1000円って。1000円っていうかね、まあ、2人だからさ。1人1000円で、で、2人で2000円。で、消費税入って2200円です。ああ、ありがとうございます。こんだけ食べて、ね、やり放題食べてさ、金額的にはね、1万円超えちゃってるところじゃない？アルコール含めたら余裕で。それがさ、ほんとセンベロっていうさ、ところよ。もう一回言っときますよ、このお店。肉汁水餃子、餃パオ、六本木交差点っていうお店。立ち飲みだし、まあ冬になってくるからね、ちょっと寒いかもしんないけど、もう別にあったかい食事がいっぱい出てくるし、 寒さも関係ないし。で、あの六本木交差点のど真ん中で、なんか、楽しい。楽しみながら飲める。で、食べられる。で、食べ過ぎだけは注意なんだけどね。そんな、ところがありました。で、食べログとかからは予約ができません。このギョーパオのホームページがあるので、ギョーパオのホームページから予約をしてください。そうすると、予約が取れたり取れなかったりします。せんべろね。いや、すごいよ。あ、ぜひ、おすすめだよね。最近ほんとせんべろの店しか行けないからさ、お金ないから。だからさ、こういうね、いいお店の、なんかそのせんべろサービスみたいなね、こういうのがもっとあるとね、貧乏人にはすごい嬉しいからさ。な、こんなんありましたよって。すごいよね。大学生とかのさ、飲み会だってさ、ね、お金ないからってさ、食べ飲み放題3000円とかのお店にしました、みたいな。やったー、みたいになるじゃない。よく知らんけどもね、俺はね。でも、そういうレベルじゃないもんね、もうね。こんなに天津とかさ、中華さ、楽しんでさ、合計1万円以上超えてます。いや、でも、1000円です、みたいな。やったー、みたいな。やりがてえなーと思って。ね、予約なかなか取れないとこ取ってもらってね、本当にありがてえ。そんなわけで、まあまあ、これからもね、少しずつですけどもね、少しずつっていうか、なんかいい飲み屋とかね、あったら、ちょっと行きたいなと思ってますから。で、行ってね、せんべろ。もうね、これからはせんべろの時代だからね、その、高いところで美味しいもの、それはもちろん、いいよ。ね、時にはそういう時もいいでしょ。だけど、お金がない時ですからね、やっぱり、ちょっと安いお金でね、どんだけ美味しいもの食べられるか、飲めるかってところがね、やっぱ肝でございますんでね。これからも。まあ、あんまりね、グルメ系、好きじゃないよっていうね、リスナーの方もいるでしょ。でもまあまあ、お付き合いくださいよということでね。まあ、毎週のように、せんべろのお話はね、出てくるかと思うんでね。まあ、その時は、まあ、都内オンリーのね、お話になっちゃうとね、ちょっと申し訳なかったりもするんだけどさ。なんか、安くね、飲んで、美味しくね、楽しく過ごせる時間っていうのをね、こんなんありますよ、みたいなところもね、ちょっとお話ししたいなと、ね、そんな風に思っておりますよ、と。
童貞ネット、アットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あといただいてるけどもね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思います。あと今週なんかお話ししたいことってあったかなっていうとですね、そうね、なんか久しぶりに昔のハードディスクをさ、パソコンのね、ハードディスクドライブをさ、ちょっと引っ張り出してきてさ、ちょっと中見たのよ。そしたらさ、なんか、昔やってたね、ホームページでの日記とかが出てきてさ、俺、童貞ネットのホームページでさ、日記公開してるんだけど、ちょっと抜けてる月があるのよ。2000年代とかね。2001年とか2000年とか、ちょっと抜けてたりするのよ。日記。もう10年前の話なんだけどさ。で、書いてなかったんだろうなっていう認識だったんだけど、古いハードディスクいじってたら、出てきて、日記。だからさ、まあ、ちょっと出張サービス的なところになっちゃいますけど、黒歴史からこんにちはっていうね、昔コーナーありまして。私、その昔から日記書いてるわけですよ。10年前ぐらいからね。10年じゃねえ、20年じゃねえか。20年前か、気持ち悪いですね。20歳の頃とかね、21の頃とか。に、 日記書いてたんだけど、それをねラジオで読んでいくっていうね、黒歴史を公開していくコーナーがあったんですけどもね、ちょっと黒歴史からこんにちはね、出張所みたいな感じで、ちょっと今日ねいくつかご紹介しようかなと思ってますけども、何がいいですか。一応童貞ネットホームページ行くと日記ってところがあって、そこでね日記過去のやつ全部見れるんだけど、抜けてるやつで今あったのが2001年の1月と2月3月があった。何がいいかな。1月ちょっとね面白そうなのしようか。どれかな、どれがいいかな。よし、これがいいな。2001年1月9日。まだ俺二十歳だね。二十歳か。若いな。日記、タイトル。不動。動きたくねえ。でも動かなくちゃ。でも動きたくねえ。でも最終的には動かなくちゃいけないんだよな。でも動きたくない。そうやって今日も終わっちまうんだなって。これ二十歳。あ、おじさん変わってないですね。同じ感じだね。だ、人間変わんないよ、もう。二十歳でこれで、39でこれだったら、変わんないわ。ああ、本当に。もう今書いててもおかしくないじゃん。この昔の日記、コピペしてツイッターでつぶやくとすんじゃん。またパルさん言ってんなって。で、終わりよ。そんぐらいの自然さ。でもこれは俺二十歳の頃だから。ひどいね、本当に。そんなところ。あと他にもありますよ。1月11日。タイトル、生きる。なんだかどうしようもないな。プレッシャーすらなくなってきちゃったし、これからどうやって生きていこうかなーって。そんな日記。今と変わんねえな。ということは、人生どうにもなるぞ。ねえ。二十歳のこれ、頃でこれでさ、39でこれだったらさ、やってきたな。ね、二十歳の頃の俺。頑張ったな。なんとかやってこれたぞ。そんな中。今もね、同じような状況になってますけど。あとはね、2001年1月12日。この年になって何もないのは辛い。何に向かっていけばいいのかってね。そんな日記。何にもねえんだよ、結局。ね。何年経とうが何にもねえって。なんかあったとしてもね、もしね。こうやってラジオをさ、10年やってきてんじゃん。いや、お前にはそれがあるじゃんって。いうのがもしかしたらあるかもしんない。ね。最悪ね。でも、結局本人は何もないって思ってるじゃん。だから二十歳の頃もなんかあったかもしんない。持ってるもんあったかもしんないけど、やっぱ何もないって思っちゃうし。で、今になっても何もないし。だから、結局、また20年経った60ぐらいになった時にも、何もねえなーつって、思ってるじじいなんだよね、多分ね。やだなー、本当に。あったとしてもないんだよ、結局ね。もっとなんか、東大元暮らしじゃないけどさ、ほんと手前を照らしてみたらさ、なんかあるんだよね、幸せが。でも遠くばっかり見ちゃってっから幸せわかんないんだよね、ほんとね。悲しいですね、ほんと。あとはね、そうだな、うん、この辺かな。1月21日。タイトル、捏造。やりたいことを無理やり見つけようとしていたけど、やりたいことってのは、やりたいからやりたいことなわけで、無理にやりたいことを見つけるという行為は矛盾してるな。自然に見つかるまで気長に待ってみようかなっていうね。 あー、変わんねえな俺。20年経って何も変わってねえぞ。やばいだろ。そんなね、うん、そんなやつでした。もうね、困ったやつだねっていうね。まあ、こんなちょっとね、ちょっと時間があったら、この辺の日記とかもね、ホームページの方更新ね、最近してないからさ、ちょっと40歳になったらね、ちょっと年齢変えたりとかね、ホームページ上でちょっと変えなくちゃいけなかったりするから、プロフィールとか、その時にでもこれアップしようかね。まあまあ、よかったら見てくださいよと、ね、いつやるかわかりませんけどもね。まあ、そんな出てきましたよって、ちょっと懐かしかったって話で、あとはですね、今週他のお話なんですけども、そう、免許の更新行ってきてさ、ね、メイントークで話せやって話なんだけど、免許の更新行ってきて、で、私有料なのよね。なんて言う、有料っていうの、これなんていうの、これ有料だよね。うん。なので、まあ、事故とかもね起こしてないです、違反もしてないのでね。なので、免許センターとか行かなくても、指定の警察署行けば講習とかをちょっと受けるだけで、免許の更新できますぜっていう通知が来てて、で、うちから近いのが世田谷警察署、三軒茶屋のところにあるんだけど、だそこは近かったから、でちょっとそこにね行ってきたのよ。で、俺今ヒゲ生やしてるんだけどさ、ずっと思ってたの、なんとか免許の更新の時写真撮るまでヒゲは剃りたくないってずっと思ってたの。多分さ、今後もヒゲ生やすことないと思うんだよ、仕事始めちゃったりとかしたら。だからもう絶対ヒゲ生えた状態でね、免許証の写真は撮ってさ、で、ね、免許証の写真見せてよとかなるじゃん、なんかさ、飲んでるとさ、で、これつってヒゲ生えてるみたいになるじゃん。そういうの楽しいじゃん。なのでヒゲ生やした状態で写真撮りたかった、ずっと。だからさ、だからその前にで仕事の面接とか入っちゃったらヒゲ剃んなくちゃいけなかったから、でどうしようどうしようと思ってたんだけど、ね、幸か不幸か、書類審査でね止まってますから私。で、今のうちにね免許更新行こうと思って、で行ってきまして、で、まあまたね更新費用かかるんだよね、2500円。またお金が減ってくと思って、2回のみ行けるよ、さっきのね小籠包の店って思いながらさ、でね、お金払ってで写真撮って講習受けてで免許証もらってって感じだったんだけど、写真がさ、前の写真との比較やっぱするんだよね、どんだけ変わったかなと思ってしたらさ、俺いつもねメガネ外して写真撮るので、メガネありみたいなさ感じでさ書かれんだけどさ、なんだろうね、太ったよね。太ったなーってちょっと思う。顔がね四角い。前はねなんかねお米粒みたいな感じの顔だったんだけど、今回ね四角いもんね。でヒゲ生えてるじゃん。まあ、ヒゲ生えてるからね四角く見えちゃうんだろうな。暗く見えちゃってね。ヒゲ生えてなかったらもうちょっとお米粒みたいになるかもしんないけど。でヒゲ生えてるおじさんねだわっていう。まあ、これでねあと5年間行きますから。ただもうメガネもかけてないし、ね、今後ね多分1ヶ月後の俺はメガネかけてヒゲがないおじさんだから、この免許証の方はメガネがなくてヒゲ生えてるから、もうね誰だかわかんないだろ、身分証明書として使えないんじゃないかなって思うんだけど、どなたってなるんだけどさ。 まあ、そんなんでさ、ちょっと身分証明書をね、免許証の方更新してきましたから。ね、いいよ。だから、前の写真と、比較したいね、やっぱりね。だから、二つ免許証持っていこうかな、これからね。財布の方にはね。免許二つ持って。ね、ここからこうなりましたっすね。変わったね、つって。おじさんだね、つって。ね、なっていきたいと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、くだらない、ね、ことでございますけどもね。ちょっと免許の更新できましたよ、と。で、免許の更新行った帰りにね、漫画喫茶行って。カスタムカフェだっけ？ね。三軒茶屋にあるんだけど。カスタマーカフェ？わかんないけど。ね、あるんだけどさ。前も池袋にもあってさ。安いんだよね、ここね。3時間。オープン席だと3時間で700円なのよ。結構破格なんだよね。で、久しぶりに漫画喫茶行って、漫画ちょっと読んで。朝日なぐ27巻から32巻。ちょっと読んで。で、あと、ボールルームへようこそちょっと読んで。みたいなね。ところで久しぶりに行ってよかったなと。まあ、そんな、ね、たまにはね、ちょっと漫画もね、読まないと。まあ、お金ない時に漫画、読んでる場合かってね、ちょっとあるんだけどさ。なんでもかんでもね、やっぱお金かかるからもうしょうがないからね。そのお金かかるからつって何にもしないと本当にね、何にもしないで終わっちゃうからさ。まあ、使うときは使わないとね、と思って。とかそんな。で、あと、もう一個。メイントークじゃん。あのね、渋谷区のスポーツジムに行ってきたのよ。今日。俺、これ結構メインで話したかったな。ね。いつの間にか時間来ちゃったけどもね。まあまあ、終わりの始まりってことでね。ちょっと、お別れのコーナーでね、メイントークしちゃうんですけど。前々からさ、行きたかったのよ。その、区でやってるね、スポーツ施設っていうかさ、ジムに行きたくて。で、渋谷区でいくつかやってんだけど、その、まあ、行ったことなくて。で、微妙に遠いのよ。一個が代官山の方にあって、一個が、初台の方かな？初台とか、その、笹塚とか、あっちの方にあって、ちょうどうちから、両方離れてんのよ。だどうしようかな、とか思ってたんだけど、まあ、意外と、その初台の方の、ところ歩いて行けなかなかったから。で、場所もね、わかりやすかったんで、じゃあちょっとそっち行ってみようと思ってさ。で、俺もダイエット中だからさ、12月末までにね、結構痩せないといけないって、ちょっとノルマがあるからさ。だからね、ちょっとスポーツジム行って、で、頑張りたいなと思ってさ。で、そんなんだったんだけどさ。で、行ったわけ。で、徒歩30分ぐらいかな。30分かかんないぐらい、でも30分ぐらいかかったかな、歩いてさ。まあ、30分だったら歩いちゃう、俺は。歩くのね、結構嫌いじゃないんで。で、行きは普通に歩いてさ、行って。で、入り口で、なんか入館のさ、なんか手続きして。で、トレーニング室ってあるんだけど、これがですね、1回400円で利用できますと。いいよね。だってさ、で、高いスポーツジムにさ、高くなくてもだよ。7、8000はするわけじゃない。安くて。で、何回行くのって月に。毎日行かないじゃん。週に1回、2回とかでしょ、行ってもさ。そう考えたらさ、いいよね。1回400円っていうね、金額設定ね。ありがたいと思う。で、そんなんでさ、で、トレーニング室使います、つって。じゃあ、上のね、更衣室で着替えて、で、トレーニング室来てください、つって。で、着替えて。で、靴のレンタルとか、T シャツとか、パンツとか、パンツっていうか、そのズボンね、とか、タオルとか、それもレンタルとかもしててさ。レンタルもあるんだったらね、ちょっと、 荷物多い時とか、荷物多いの嫌だなとかさ、あと何の気なしにその辺通った時、ちょっと体動かしたいなって時もね、レンタルすればいいからさ、そういうのいいねと思って、でそんなレンタルもあることも知りね、でまあ、着替えてトレーニング室行って、でまあ、機械とかのね使い方とか分かんないことだったら聞いてくださいねつって言われて、分かりましたつって、で中見てさ、でそのランニング用のマシーンとかが14台ぐらいあって、であとは他のね、なんだろう、サイクリングみたいなそんな機器があったりとか、あと普通の筋トレ用のやつがあったりとかして、有酸素運動系とその無酸素運動っていうかね、そういうのがちゃんと分かれててさ、結構台数もあって、で結構男の人が多いね、9割男の人だった。まあ、行った時間によるんかもしんないけど、16時ぐらいに行ってさ、で最初もよく分かんないからさ、ちょっとペダルこぐ系のさマシンに乗って、でそれやりながら周りをちょっと見ながらね、どんな感じでみんなやってんだろうとかさ、ちょっと見ながらさ、ちょっとやって20分ぐらいこいでさ、でちょっとじゃあ俺も筋トレ系のやつやるかと思ってさ、フライっていうの、その胸筋鍛えるやつね、よく腕を開いてさ、だその力こぶ作るみたいなさ、両手で力こぶ作りますみたいなさ形にしてさ、そんでその開いた腕をさ前の方に持ってってさ、なんか締めるみたいな行為のやつあるじゃない。でそれやって全然いかないの、15キロとか、男性はこの辺からですよみたいな印があったんだけど、それのちょっと先ぐらいでもできるだろうと思ってやったんだけど、できなかないんだけど、でももう結構もうプルプルするわけ最初から、だからもう落として落として、で結局もう15キロとかで10回ぐらいやってプルプルすんなーと思って、ほんとね、分かったわ、腕の力がない。驚くぐらい腕の力がないんだなってことがよく分かった。なんか、ボルダリングした時も一緒なんだけど、もうね、プルプルしちゃうよね。終わった後とか。だからちょっと、続けていかないといけないなと思って。そのさ、なんか、何キロいけますぜとかだったらさ、もうちょっと全然いけるんだよ。でもさ、そのトレーニングしてさ、なんか組み込むって、やっぱり回数もやんないといけないじゃん、ちょっとさ。そうすっとね、一番緩い重さでもね、結構プルプルすんなと思って。で、そんなんやって、ね、胸の筋肉つけつつ。で、また、有酸素系にね、行って。またペダルこぐ系ね、また別の種目やって。20分くらいやって。で、また戻ってきて。で、胸のね、また他の今度胸の機器やって。そこは25キロぐらいのやつでね、何発かやって。で、やっぱ、ね、力ねえなと思って。力っていうか、種目によってなんだろうけど、わかんないけどね。その、胸筋使う系なのか、まあ、胸筋なんだろうな。もう、その、途中が閉まんなくなっちゃってんの、なんかもう、張っちゃって。だから、胸筋が本当に、弱い、腕の力なのか胸筋なのかわかんないんだけど、もう弱いよね。あ、そんなんで、ちょっとこれは、そういう、なんて、腕立てとか、じゃあちょっとつかない筋肉だと思うからさ。やっぱジム行かないとダメなんだなと思って。胸筋は欲しいのよ。どうしてもなんかその、あばらっぽいのが見えちゃうからさ、ちょっとさ。だから、太ってもね、やっぱその辺全然肉ないからさ、そこだけ。だ胸筋鍛えたいなって思うし。で、その後、 また有酸素運動行って、普通のランニングマシンで20分ぐらい走って。だ有酸素運動を今日1時間ぐらいかな合計でして、あと普通の筋肉系のやつやって。っていう感じ。で、終わってさ、もう疲れちゃったんだね。まあ1時間半ぐらいね、まあそのもうトレーニングルームにいるからさ。いやもう疲れたなぁと思って。帰ろうと思って。で、着替えてさ。で、外出てさ、歩いてくんだけど、歩くんだけどさ。遠いよね、30分ね。トレーニングしっかりした後の30分ってしんどいよね。正直。だってさ、いつも外をさ、走る時とかね、俺が。その時って、なんだろう。まあ、どっか、この辺までかな、つってさ、走ってさ、例えばね、3キロとか、ね、走って、で、折り返しじゃ、それで、ね、折り返してきたら6キロで、みたいなさ、なるわけじゃん。3キロ、3キロで、6キロで。で、そのトレーニング終わったらもう家に着いてるわけじゃん。だから、もう、なんで、そっからの体力の消耗ないわけなんだけど。トレーニングしに行ったらジムだったらさ、終わって家帰るまでが、まだ時間あるからね、距離あるからね。だからちょっと、ね、疲れた後で30分歩くの結構しんどいなぁと思って。まあ思ったりとかしてね。まあとはいえね、ある程度、まあ追い込むまで追い込んでなかったけども、でもね、それなりやらないとね、トレーニングならないからね。だからまあまあ疲れた状態にはなっちゃうんだろうなと思って。あと有酸素運動もさ、結局街中走ってるとさ、信号でね、止まったりとかさ、途中でちょっと歩いたりとかいろいろあるけどさ、そのランニングマシーンとかだとさ、止まれないんだよね。ずーっと走ってるからさ。それも疲れちゃうなと思って。自分のペースっていうよりは機械のペースで走るからさ、ちょっとだるいよねと思って。でもかといってね、そういう筋肉系のマシーンだけやったらさ、そのもう15分とかで終わっちゃうじゃん。15分くらいで体の限界来ちゃうじゃん、俺なんてさ。だから何しに来たのあいつみたいになるじゃない。いや筋肉もうパンパンなんでみたいなさ。だある程度ねできるようになっておかないとさね、ちょっと行ってもほんとすぐ帰ってくるようになっちゃうからねと思って、まあ、そんな感じでした。前に池袋住んでた時もね、池袋のプールとか区でやってるねスポーツセンターとか行ってやったことあったけど、でトレーニング室行ったことなかった気すんだよね。なのでちょっとこれからまだね無職の期間長いと思いますから、まあ、外走りつつね、有酸素運動はまあまあ自分でね近所走ればいいかなって、で腹筋に関してはまあ自宅でいいかなって、腹筋コロコロもあるし普通のね腹筋してればいいかなと。ただその上半身のその胸筋に関してはちょっとどうにもなんないので、やっぱりちょっとトレーニングねしないとっていうところもあるので、まあそんな感じでちょっと使い分けでねやっていこうかなと思って。いいよね、なんか例えばだけどさ、月曜日はね朝明治神宮に行きますみたいな、で家帰ってきてなんか作業して、何の作業があんだかわかんないけどね、なんかブログ更新してとかさね、ポッドキャスト配信してとかさ、なんかまあちょっとあるじゃない。そういうのをしたりとかして、で火曜日はみたいな、火曜日はねジムに行ってみたいな、で次の日筋肉痛になっちゃうから、で次の日は朝明治神宮行ってみたいな、そんな生活だからね。最近どんな生活してますかとか言われたら、まあ朝活とかしてますけどねつって、朝活まあジム行ったりとか明治神宮行ったりとか、そんな感じで最近生活してますねつって、うん、充実してますねつって、でお仕事はちなみに何してるんですかって、無職ですみたいな、 そういうやつ。まあいいんじゃないかなと思って。まあそんな感じですかね。どんな感じだっていうね。ところで。まあまあ、近くにね、そういうジムがあったので、行ってみたよって話でね。ただ体重は変わんないっすね。先週 67.1 キロだったんだけど、さっきラジオ始める前、67.1 キロでした。まあご飯とか食べてね、その上でこの体重なんで、まあまあ、現状維持っていうね、ところなんで、そろそろね、ちょっと減らしていかないとやばいよね、っていうね。12月末で60キロ。しんどいね。もう結構走り込まないといけないね。って思うわ。食事制限はそれなりにしてるのよ。それね、食べたりするときは食べるけど、通常の日は本当ね、食べてないからさ。常になんかお腹空いたなーって思ってる感じだから。だから、ね、それで落ちないからね。ちょっと走り込みだよね。二日に一回ぐらいのペースで、ね、ちょっと外走んないと、もう落ちないんじゃないかなと思うんで。まあ、ちょっと寒くてね、ちょっと走りづらいんだけどさ、俺走ってるとね、首の後ろがすごい冷たくなっちゃうんだよね。なんか知んないけど。で、頭痛くなってきちゃうのよ。本当にね、キンキンに冷えんのよ、首の後ろ。こんな冷たくなるってぐらい冷えんのよ。あと耳とね、耳と首の後ろがね、超冷たくなっちゃうのよ。だから、本当に血流がそこ悪くなっちゃって、で、頭の方に血がいかなくなって、頭はね、もうガンガンしてくんだけど。だからあんまね、外で走りたくないんだよね。より冷えるんだよね、外で走ると。まあ、とはいえね、ちょっと、まあ、着込んで、ね、首とかもネックウォーマーとかねしてね、走るんだけどさ。まあ、そんなんだからさ、ちょっとね、体重の方も落としていきます。ね。そんなもうね、暴飲暴食はね、しないようにしてますから。まあ、そんな感じでね、まあ、来週は66キロ台のね、私が見せられるんじゃないかなと思いますんで。もうそろそろ65キロ台行きたいよね。2キロ。ね、こっから2キロか。まあまあ、ジム通い始めたらね、行けますか。筋肉ついちゃってね、また落ちないかもしんないけど。わかんないですけどもね。そんな感じでございます。じゃあ最後、お便り読んで終わりにしましょうか。ラストお便り。ラジオネーム、ことささん。パルさんこんばんは。ちょうど1年前のラジオ、第569回33分あたりを聞いていたのですが、一つ気になることがあります。当時パルさんが仕事で辛い思いをされていた時、友人のアドバイスで有益な情報を得たという話がありました。その時は具体例を出せずに話せる時が来たら話すとおっしゃっていました。仕事を辞めた今、詳しく話せないでしょうか。実は私が忘れていて、すでにもう話していたのであれば申し訳ないですというね、お便りいただきました。ありがとうございます。話したような気がするんだが、その後のね、結構後の方で話したような気もするんだけど、話してないかもしれないね。サクッと、友人に転職の紹介をしてもらってて、で、その友人が働いてるところにこういう求人あるんだけど、つって、どう？って言われて、で、その友人の紹介で、面接しに行ったって話。だから仕事してた頃だからね、あんまり言うに言えなかったんだけど、普通にそんな話でして、まあ落ちましたけどもね、受かったらね、やったぜって話でね、普通に話せるかなと思ったんだけど、結局ダメだったんでね、悲しみっつってね、で結局不動産屋さんでね、ずっと働く。まあ、ずっとつってもそっからね、半年ぐらいで辞めてますけどもね。まあ、そんな、お話でございました。ね、ちょっと、 辛い時期がありましたからね、仕事の方もね。で、友人もね、それを見て、なんかないかなっていうね、ところで、この辺だったら、ね、向いてるんじゃないの？やれんじゃないの？あい、なんか、いいんじゃないの？で、そんなね、話をもらったんだけど。すいませんね、ほんと、友人のね、顔に泥を塗る感じになっちゃってね、せっかく紹介してくれたのにね、ちょっと不甲斐ない自分がいましたけどもね。友人もまさかっつってたからね、まさか俺の紹介で落ちるとはっていうね。そうだよね、つって。まあね、俺も逸材すぎたっていうね、ところでね。まあ、そんな俺が、次どっか仕事決まるのかいっていうね、話はありますけども。まあまあ、決めてこう。ね、決めてかないとどうしようもないんだからさ。ね、だからそれこそ、ちょっと11月末の時点で決まってなかったら、パチスロのテスターとか。ね、まずはね、ちょっと働かないとどうしようもないからね。で、まあね、時給がね、ちょっと安かったりもするからね。やってけんのかって話だけど、まあ、やってけなかったらその分ね、なんかで働くしかないからね。ダブルワークで。ただ、やっぱメインのね、稼ぎってのは必要だからね。ないと。どうにもならんから。だからまあね。まあその辺ちょっと考えて、ね、働きたいと思いますけどもね。まあ、そんなお話でございます。じゃあ、まあ今日この辺で終わりにしましょうか。ね、これが30代最後のラジオ。時間配分も何もできてないっていうね。お別れのコーナーでメインで喋りたいこと二つ喋っちゃうっていうね。もっと話しようがあったからね。水増しすればね。それをちょっとしませんでしたけどもね。まあ、そんなところで。じゃあ、来週なんですけど、来週は11月の16日の月曜日。またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますんで、よかったらね、聞いてやっていただけたらと思います。バースデー放送ですからね。40歳初めての放送が、ね、次回でございますから。ちょっとね、初老のね、ダンディズムをね、ちょっと、醸し出してね、ちょっと加齢臭すんな、みたいな。そんな放送にしていきますから。ね、今週もね、なんかいろいろね、もしかしたら、携帯機種変してるかもしんないしね。してんのかな？してないだろうな。結局ズルズル言ってる気すんだけどもさ。まあまあそんなんで、ね、40歳初のラジオね、ぜひね、リアルタイムでね、聞いていただけると嬉しいなというところでございます。じゃあそんな感じでね、じゃあ39歳最後のラジオね、いかがだったでしょうか。変わらないね、もう10年前のラジオも変わんないし、20年前の日記も変わんないよ。何にも変わんない、年取っても、ね、俺は俺ね、何にも変わることはないわけだから。で、こっから10年20年変わりませんからね。30代ラストと言ってもね、何も変わんないので、まあ、いつも通りねでございましたね。じゃ、そんなんでね、今日もね、長い間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあそれではね、この辺で今日終わりにしたいと思います。ちょっとなんか特別な感じ出したいなとか思ってるんだけど、なんかね、ふわふわしちゃうね。ふわふわしちゃうからもうね、そんなんで普通に終わりましょう。ではね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。